お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。ノーベル賞受賞者大村聡のシリーズは先週で終わりました。大村先生はまさに努力の人でしたね。そして先生が発見した物質によって結果的には薬が作られて、毎年毎年何億人の人を救うことになったのです。それが評価されてノーベル賞を受賞しました。素晴らしいことだと思います。さて今日から新しいシリーズの始まりです。タイトルは戦場に命の光、ナイチンゲール。ナイチンゲールと言いますと白衣の天使と考えられているようです。今までナイチンゲールについてはあまりよく知りませんでした。よく知る必要を感じましたので、今回はナイチンゲールを扱うことにいたしました。さて彼女はどんな人だったのでしょうか。どんな人生を歩いたのでしょうか。そこを探ってみましょう。私はイタリアのフィレンツェには行ったことがありませんが、とても美しい都市のようです。昔から花の都、美術の都として知られています。1820年5月12日、フィレンツェで一人の赤ん坊が生まれました。栗色の髪と澄んだ灰色の目をした女の子でした。お父さんはウィリアム・エドワード・ナイチンゲール。お母さんはファニー・ナイチンゲールと言いました。新しく生まれた女の子はフローレンス・ナイチンゲールです。お父さんはイタリア人ではなくイギリス人でした。そしてそれはもう日本人の普通のサラリーマン家庭では考えられない大変なお金持ちでした。イギリスに帰れば広い土地と大きな屋敷があり、贅沢な生活をしていました。ウィリアムは結婚してからずっとヨーロッパの国々を旅行して歩いていました。彼らの旅行にはお手伝いさん、使用人の男、馬車の御車、コックなどを連れて行くのですから、現代日本の我々では考えられない生活ですね。そして気に入ったところがあると大きな屋敷を借り切って何ヶ月も暮らしたのです。イタリアが気に入って長く住んだので、お姉さんもフローレンスもイタリアで生まれたのです。彼らはイギリスに帰ることになったのですが、お父さんが先に帰り、イングランド中部に自分で設計して新しい屋敷を建てることにしました。完成が近くなった時、連絡しますと家族がイギリスに帰ってきました。寝室が15もある大きな屋敷でしたが、お母さんは思っていたような家ではないことに気がつきました。場所がとても不便だし、それに家の中が寒いわ。何よりもお客様をもてなすためにはあまりにも狭すぎますわ。いいのはただ一つ、眺めが素晴らしいことだけですわ、と言ったのです。ウィリアムは困った顔をしましたが、妻の贅沢好きな性格はよく知っていました。フローレンス・ナイチンゲルはこういう家庭で生まれたのです。大金持ちの貴族の家で生まれたのです。そんなわけで、ナイチンゲール一家はもう一軒住まいとしてエンブリー荘を買いました。大きな四角い屋敷で広い庭園もありました。フローレンスが5歳になる頃には、一家の生活には一つの習慣が出来上がっていました。リハースト荘は夏の住まいとなり、他の季節はエンブリー荘で暮らし、毎年春と秋にはロンドンを訪れました。もう我々の生活とは完全に違いますね。お母さんがお客好きでもてなし上手ですから、二つの屋敷にはひっきりなしに親類の人たちがやってきては泊まっていきました。フロレンスはその家族の子供たちと庭園を駆け回ったり、子馬に乗ったりして遊びました。また、屋敷で飼っている犬や猫や小鳥たちと仲良しでいろいろ世話をしました。ところが、フローレンスは6歳の頃にはもう、私は幸福ではないと思い始めていました。どうしてでしょうか？この思いが彼女の生き方に大きな影響を及ぼします。 お母さんは彼女を変わった子、扱いにくい子と思っていました。そして自分にあまり懐かないのも不満でした。日曜日の教会行きはフロレンスにとって密かな喜びでありました。それは時々ですが、教会の帰りにお母さんが貧しい小作人の家を回って施しのお供をすることでした。施しはイギリスの上流家庭の一つの習わしであり義務でもありましたから、さほど珍しいことでありません。しかしそこは彼女が住んでいる世界とは何という違いでしょう。狭い一つの部屋に何人もの家族が住んでいる家、病気で寝たきりの老人、栄養不良の子供が駆けずり回る路地裏、病気と貧しさがうようよしている村、そうした家を一軒一軒訪ねて持ってきた服や食べ物を配って歩くのです。ありがとうございます、奥様、フローレンスお嬢様。涙を浮かべて感謝する人もいますが、中には機嫌の悪い病人もいて、なんだい、わしは物もらいじゃないよ、いらぬおせっかいはごめんこむるよ、とつっけんどに跳ねつける人もいます。そんな人もフロレンスは可愛い声で、早く元気になってくださいね、と言うと、おう、お嬢様、いきなり布団をかぶって泣き出すのでした。時には病人の枕元で賛美歌を歌って慰めてあげることもありました。屋敷での楽しい毎日の中では、時々ふっと黙り込んでしまうフローレンスでしたが、ここを訪ねると心が休まり、喜びが湧いてくるのはなぜでしょうか。お母さんは彼女のことを変わった子と思いましたが、フローレンス自身も、私は他の子と違うのではないかしらと思い始めました。1837年2月7日、彼女は自分がしなければならない仕事のことをじっと考えていました。しかしいくら考えてもわかりません。思い迷った彼女は神様に話しかけました。神様、私はどうしたらよいのでしょう。力と知恵をお授けくださって、私をお導きください。一心に祈り続けているうちに、心が静まり、あたりの静かな空気の中に体が溶け込んでいくような気持ちになってきました。フローレンス、ふと誰かに呼ばれたような気がしました。はっとして、あたりを見回しましたが誰もいません。気のせいだわ。そう思ってまた祈り続けました。すると再び、フローレンス、と呼びかける声がしました。お前の進むべき道は、お前の信じる、世の中のためになる、尊い仕事をすることだ。その声はかすかでしたが、フローレンスははっきりと聞いたのです。その瞬間彼女は、体の隅々にまで不思議な力が満ち溢れるのを感じました。キリスト教では、このように神様の声を聞くことを証明と言っています。以前、マザーテレサの生涯を扱いましたが、彼女も同じような経験をしています。熱心に祈る人に神様が語りかけることはあるのです。さあ、これからどうなるのでしょうか。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。